際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ニュースをお伝えします。まず主な項目です。今年の教師の日を迎えるにあたり、習近平国家主席は全国の教師に祝賀の意を表しました。中国が世界に提供した新型コロナウイルスワクチンは10億回分を上回ったことが分かりました。以上主な項目です。はじめに、9月10日は中国では37回目となる教師の日でした。一国のリーダーとして習近平国家主席は一貫して教師を敬い、教育を重んじることを強調しています。教師が社会で最も尊敬され、人々が最も憧れる職業にするようにと、習近平主席は自ら教師を敬い、教育を重んじる社会的雰囲気を作り出すために取り組んでいます。今年の教師の日を迎えるにあたり、習主席は教師の代表に返信し、切実な期待を寄せた上、全国の教師に祝賀の意と心からの祝福を伝えました。また教師の職業を誇りに思いながら大切にし、自分に厳しくして絶えず向上させるようにすると全国の教師に求めました。次に、習近平国家主席は10日夜、ドイツのメルケル首相と電話会談を行いました。習主席は会談で、中国とドイツの相互信頼を高く評価し、メルケル首相がドイツをはじめる欧州の対中実務協力や友好交流の促進のために積極的に努力したことを称賛しました。また、EU、欧州連合が正しい対中政策を堅持し、双方の相違点を客観的に見ながら、見解の相違を理性的に扱い、中国と EU の関係を持続的かつ健全的に発展させるようドイツに期待を寄せました。双方はアフガニスタン情勢について意見を交わし、意思疎通を強化することで一致しました。外交部の趙立堅報道官は10日の記者会見で、中国の国連での代表権はもちろん台湾を含むもので、民進党当局は自らを恥ずかしめるような真似をしないでほしいと訴えました。最近、台湾当局のいわゆる外事部門の責任者はデタラメな発言をし、またも台湾独立の論調を煽り立てています。これに対し、趙報道官は、台湾地区の国際機関への参加の問題で、中央政府の立場は一貫しており、明確だ。それはつまり一つの中国の原則を守らなければならないということだ。これは国連総会第2758号決議の重要な原則でもあると強調しました。こちらは北京放送、中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、国家衛生健康委員会によりますと、中国は援助、輸出、共同生産などさまざまな形を通じて、すでに100を超える国と国際機関に10億回分の新型コロナウイルスワクチンを提供したということです。また、中国国内での接種回数は20億1000万回となり、世界接種総数の 37.6% を占めており、アメリカ、ヨーロッパ、インドの合計となる17億7000万回を上回り、世界で最も多い国となっています。また現在治験第3期まで進んでいる中国のワクチンは11種類あり、世界の 28% を占めています。次に、2021世界ロボット大会が10日から北京で行われています。今年の大会は新しい成果を共に享受し、新しいエナジーを共に注ごうをテーマに、国内外から300人以上のトップ科学者と企業代表がオンラインとオフラインを併用した形で開幕式が行われました。また、世界110社以上のロボットメーカーから500余りの最先端ロボットが初披露されました。 中でも身長 1.3 メートル、体重63キロのロボットパンダマンは多くの来場者からの注目を集めました。その名前はユーユーで、ドバイ万博中国パビリオン用に特別注文したサービス用ロボットです。漢字を書くことや太極拳ができるなど様々な特技があるということです。おしまいのニュースです。中国南部の雲南省の省都昆明市は、一年を通して春のように暖かく過ごしやすいことから、春の都と呼ばれています。ここでは10月11日から15日にかけて、生物多様性の保全と持続可能な利用を目指す COP15 国連生物多様性条約第15回締約国会議が開かれます。テーマはエコ文明、地球生命共同体の共同構築です。会議では、2010年の名古屋会議で採択された愛知目標の後継目標として、2021年から2030年までの生物多様性条約、2030年目標と枠組み案の採択を目指します。これは今後10年間における世界の生物多様性保護の道筋を定めるものとみられています。これでこの時間のニュース、リュウエリがお伝えしました。
続いて CRI 辞表です。アメリカとイギリスの政治家の香港に関する誤った論は、偽善とダブルスタンダードを際立たせるという内容をお伝えします。北京時間8日夜と9日朝、イギリスのラーブ外相とアメリカのブリンケン国務長官は相次いでソーシャルメディアに投稿し、香港警察が8日、法に基づき、香港市民支援愛国民主運動連合会支連会の関係メンバーを逮捕したことを、法律の乱用、異なる意見を押さえつけたなどと中傷しました。このような言い古された言葉は、支連会の正体は外国の代理人であるということをより明らかにし、香港警察の今回の法執行の正当性と必要性をさらに裏付け、アメリカとイギリスの個々の政治家の偽善とダブルスタンダードをより際立たせています。支連会は設立当初から、海外の敵対勢力に手なずけられた政治的手先でした。過去30数年余り、支連会は暴動を扇動する行進集会から、一国二制度の基本国策への公然とした中傷、さらには香港でカラー革命を策動しようという企てまで、香港を混乱させるその様々な行為には調査すべき根拠があります。香港警察は8日、香港国家安全維持法実施催促に基づき、支連会の関係メンバーを逮捕したのです。今年1月6日にワシントンで大規模なデモが発生し、抗議者らは連邦議会を襲撃しました。当時、アメリカの一部政治家は暴動、さらにはクーデターと大慌てで攻め、暴徒が法の裁きを受けることを要求しました。2011年にロンドンなどで起きた暴動で、イギリスの首相は警察に、高圧放水銃を使って暴徒を追い払う権限を与え、暴動を犯罪行為と非難しました。なぜことがひとたび香港に及ぶと、こうしたアメリカとイギリスの政治家は即座に顔色を変えるのでしょうか。アメリカとイギリスの個々の政治家は無駄な偽善の演技をこれ以上するのではなく、中国の内政と香港特区の法治への干渉を即刻停止すべきです。この時間の CRI 辞表、出丹陽がお伝えしました。